さあ、毎週第3水曜日の2時台は健康ハッピーアドバイスと題しまして、新生会富山病院の先生をお招きいたしましてお話をお伺いしております。今日は新生会富山病院内科の北澤勉先生にお越しいただきました。北澤先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先生は内科ということですけれどもね、
はい、
今日は、はい、まあ、その健康のそのための予防についてのお話をですね、たっぷりとお伺いしていこうと思うんですけれども、
はい、
まず先生は、富山に来たばかりということですね。
そうですね、今年の7月に富山県に来ました。
そうですか、
はい、
来たばっかりですけれどもね、本当にね、もう慣れられましただ
いぶ慣れました。
ああ、そうですか、
はい。
まあ、これからどんどん寒くなってきて雪もね降ってきたりするようなそんな時期ですけれども。
そうです ね、
ね、
ちょっと最近ちらほらその予感が、
はい、しますけれども ね、 ですね、
はい。
で、予防なんですけれどもね、今日のお話は、はい、その富山県に来て、
はい、
その健康だったりその病気だったりいろんなところでなんだかその地域みたいなものとかって感じますか？
そうですね、まあ、私長野県出身なんですけれども、
はい、
まあ、富山県に来てやっぱりいろいろ違うところがあるなと思います。
うん、例えばどんなところでしょうか？は
い、やっぱり富山県っていうとお魚が美味しいと。
そうですね、はい、お魚ですね。
これやっぱまあ、私そんな魚を食べる方ではないんですけども、はい、スーパーとかよく行くとやっぱあまり見たこともないような魚が結構ありまして、
はい、
こんなの見たことないなとか、すごく美味しそうなんですけど。
あ、で食べられてはないですか？
あんまり食べないんですけど。
そうですか、やっぱり
美味しそうだなと思って、ね、あ、やっぱ富山県だなって。しかもすごく安いんですよね。
あ、なるほど、
はい、びっくりして、あ、富山いいなと思いました。
あ、嬉しいですね、そう言っていただけますもんね。長野の方ってそんなに、はい、お魚。
そうですね、大体私の小さい頃とかもう本当に、まあ、干したものとか本当に冷凍した魚とか、
はい、
来ないような時代でしたんで、
うん、
なかなか新鮮なお魚とかあんまり食べれなかったですよね。
はい、でその子供の時にどんなものを食べてきたかっていうので、
はい、
まあ、その大人になってからの嗜好みたいなものも変わってくるでしょうし、
は
い、その体作りみたいなところとかって違ってくるんですかね？どうなんでしょうね。
まああるかもしれませんけど
ねお魚カルシウムとかって思いますけどね。
はいはい、そうですよ ね、
ね、骨からバリバリ食べたりして。
あと富山に来てやっぱり驚くのは、
はい、
家がすごく大きいですよね。
あ、それもね、
はい、すごく立派なお家でびっくりしますよね。
土地をお持ちの方が、ね、はい、そもそも広い土地がないと。
本当に大きなお家を建てられて、
うん、
やっぱ長野だとちょっとやっぱり富山の方はやっぱ豊かなんかなというふうに思います。
まあ、お家を建てるためにね、はい、一生懸命貯金もされたりっていうことも
いや本当にそれはびっくり、こんな大きなお家建てるんかなって本当驚きますよね。
そうですか、お隣なのになんだかいろいろと。
やっぱ違いますよ ね、
違いますね。
長野県海がないですから。
それが大きいんですかね。はい、
本当に。あと道がすごく富山は広くって、
はい、あ、そうですか。
はい、そのこう私の住宅、今度住んでる住宅の周りの道でも、はい、本当に長野県の国道ぐらいの広さがあるような、極端なこと言うと本当にそうなんです。
なんでしょう、やっぱり雪が降って積もると、はい、狭い道だとちょっと危なっかしいなっていうのってあるじゃないですか。
うん、そうですよね。
でも長野も、
長野も雪は、ね、まああんまり量降らないですけど、降ると溶けないんですよね。
あ、
だから凍ってしまって非常に危ないんですけど、
はい、
でもやっぱ長野県は山国ですから、
うん、
やっぱあまり広い道作れないと思うんですよ。
そういうもう事情があるというか、はい、
だから本当富山とかすごい広い道がドーンとなってて、
うん、
こう車で走っても本当気持ちいいですよね。
あ、それはありますね。
はい、
なんだかこうどこまでも行ってしまいたくなるみたいな ね、 ねところがありますよね。はい、
まあ、政治力のこともあるんでしょうね
そうですか。でもいろいろとこう挙げていただきましたけれども、
は
い、
あとですね、はい、富山のこうお宅とか行くと仏壇がすごく立派で、
そうですね、
長野県はうちもまあお仏壇っていうのがありまして大きいんですけど、はい、まあ、白黒なんですね。 白黒というか、あんまり金ピカじゃないんですよ。
あ、そうですか、はい、もう金ピカのしか見たことないぐらいの。
そうですね、富山県は本当にもう黄金で、
はい、
もうすごくこうきらびやかな、しかもものすごい大きな仏壇でそこ違いますよね。
そうですよね、それってやっぱり、はい、そのなんていうんですか、信仰、は
い、信仰がやっぱり深いところですよね。そんな風に思いました。
あ、そうですかでもどうですか、やっぱりそういう富山に来られて、はい、まあ、いろんな驚きもあって、
は
い、
そうですね、まあ、今日はちょっと予防のお話ということだったんですけど、はい、まあ、あのそういうお宅に、まあ、ある時お邪魔しましてですね、うん、聞いた話にこんな話がありまして、はい、ちょっと絡めてお話したいと思ったんですけども、まあ、仏様のですね、あの話で例え話があるんですけど、はい、この世の中に三長者ありと、
うん、
こういう話を聞いたことがあるんですね。
三長者ですか。
はい、三長者、うん、まあ、三通りの長者様ですね。長者っていうのは蔵があって、はい、お金があって、うん、非常に豊かな人ということなんですけど、
はい、
まあ、お金持ち物持ちですけど、まあ、長者って言ったら普通イメージするの私たちそういう人ですね。
そうですね、
ですけどその仏さんが説かれた長者っていうのは 三通りあるって言われてですね、
はい、
それがすごくあらと思って面白い話だなと思って聞いたのがあるんですけど、うん、一つは、家の長者。
家の長者、
はい、これは普通のお家が立派で、
はい、
お金持ちでっていうそういう一般的に言われる長者さんですよね。
今最初に言われた私たちがイメージする長者さん、
長者さんですね、
ね、
はい、で次の長者はですね、はい、身の長者。
身、
はい、
身
っていうのは体っていうかですね、
体の身ですか、
はい、
は
あ、体に長者があると、
はい、
こういうふうに言われたんですね。で3番目が心の長者、
は
あ、
ええ、へ、
こういうふうに家と体と心と、
うん、
まあ、こういうふうに3通りの長者がありますよというふうに、これちょっと面白い例えだなと思ったんですよ。
そうですね、はい、物持ってるだけっていうんじゃなくて、
そうですよね、
その、
はい、
心がまずその豊かであるとか、
はい、
そして身がね、長者、身の長者っていうことはすごく健康であるっていうこと
ですよね。そう
ですよね、
はい、だから確かにそうなんですよね。
うん、
私たちやっぱり健康に幸せに毎日暮らしたいと思っておりますけども、
本当にその通りで、
はい、でもそういう健康とか安心して生活したいというのを考えた時に、やっぱりそういう方面の三通りの方面のことがやっぱり大事なんじゃないかなというふうに常々思っております。
そうですね、
はい、
もうどれか一つなんかこう抜けてなくてもなんだか寂しいですもんね、
感じですよね。
だって、はい、いくら体が健康でも心が豊かでなかったりすると、
そうですよ、ね、
残念ですし、
はい、
またやっぱり体の健康ってすごく
大事ですね、
大事ですもんね、
はい、やっぱりお金や物がなくても健康一つあれば、ご飯が美味しいと。
なるほど、あ、でもそうか、はい、なるほど、そうか、ね、それ
は一生懸命こう働いて定年退職して、はい、美味しいものを食べて旅行したいと思っていた人が糖尿病になって食べられないとかですね、
はあ、そうい
うことって、あるいは足腰弱って旅行にできないとかですね、
あ、
まあ、そういう方たくさんいらっしゃいますよね。
うん、
はい、ですから、
はい、
やはりそういういろんな三通りの長者っていうのは大事だなと思いま すね、
は
い、
それをでも先生が富山に来られて初めて聞いたお話っていうことなんですね。
まあいろいろありまして、
でも私も初めて聞きました。
あ、そうですか、
はい、初めてそのお話聞きましたけれども、はい、でもやっぱりその健康な、ね、はい、体を保つその身の長者になるためには、
はい、
やっぱり必要なことって
ありますよね。
ありますね、
はい、やっぱまあ、これは病気になってしまったらもうこれはですね、うん、専門のお医者さんのところ行きまして、
はい、
治療続けなければなりませんけれども、うん、最近言われてるのはやっぱり予防医学ですよね。やっぱり自分の体は一つしかない、
はい、
自分でやっぱり守っていかなければなりませんので、うん、その時には病気になってからではやはり ちょっと手遅れ一歩遅れてますよね、
はい、その前に
前にですね、なるべく、そういうことを避けたいもんですよね、
はいはい、そうするとその予防するために必要なこといくつもあると思うんですけれども、
はい、
順番にいきましょうか。
何でしょうか、
はい、順番にいくと、はい、
まあこれはやっぱりごく一般的に言われておりますけどね、はい、まずそれを考えるときに病気、現代の病気ですね、どんな病気が多いんかということをまず考えてみますと、
はい、そこからスタート、
はいはい、そうしますと、まあ生活習慣病っていうのは非常に多いですよね。
あ、本当に最近よくよく聞きますね、はい、
言われますよね、はい、生活習慣が乱れることで、現れてきやすい病気というのがあります。しかもそれらが、非常に日本人に多い病気となってますよね、
はい、
まあ、例えば最近言われるのは糖尿病、あるいは昔から高血圧、
はい、
それからそういった病気がありますと心臓病を起こしてきたり脳卒中になってきたり、まあ、これらは生活習慣病と言われてますね。
この生活習慣病っていうことは、はいはい、その今までこの積み上げてきてしまったっていうことなんですよね。
そうですよね。生活習慣の中で、まあ、知らず知らず自分の体がそういう病に近づいてそう侵されてくるわけですよね。
どうしてそういう習慣というかどんな習慣があると良くなくて、はい、どうしてそんな習慣を身につけてしまうんでしょうかね私たち。
そうですね
良くないって分かってる、
はい、まあまあ、ちょっとさっき病気の話で言いませんがんも増えてますよね。
がんも
特に肺がんとかですね、まあ、胃がんもまあ日本人は多いですけど、
はい、
まあ、これらもですねやっぱ生活習慣非常に関係していると言われてますね。タバコでありますとか、お酒ですね、
うん、
まあ、お酒もほどほどでしたらいいですけどやっぱり飲みすぎますと、
うん、
やっぱり胃がんなどの原因になる、あるいは肝臓を悪くされたりありますよね。だからそういう生活習慣の乱れで現れてくる病気っていうのは非常に多いんですね。
なるほど。
ですから自分自身の健康を保つことを考えると、やっぱそういうところに一人一人やっぱ注意していくことが必要だろうと思うんですね。
そうですね。特に、まあ、飲みすぎなんて言われますと、うん、私も耳が痛いんですけれどつい楽しくなって飲みすぎちゃうとか、はい、まあ、美味しくってもっともっと飲みたくなっちゃうとか、
はい、そうですね。
ちょっとなんていうか振り返ってみますと、はい、私の場合は心の、はい、まあ、若干の弱さが勝てない自分の欲求に勝てないみたいなところがあるのかなって思いますね。
私も40過ぎまして、
はい、
体重が非常に増えましてですね、
ほう、
はい、若い頃は本当にスマートだったんですよねそれはやっぱ年をしてくると体のやっぱり代謝が変わってくるんですね。どうしても、はい、
今までと同じ色食べてても蓄積されてしまうんですか。太って
しまいますね、はい、
でも自分は何も変えてないんですよね。
そうですよね。
なのに
太ってきてしまう。やっぱりお腹がね気になりますよね。
特にね、はい、メタボなんて言いますけど、
はい、特定健診というのがありますけれども、はい、メタボリックシンドロームありなしっていうね項目がありまして、やっぱり日本もう国中で、予防しようとなってますよね。
そのお腹がポコって出てしまうっていうことはその蓄積されてしまうっていうことですよね、はい、
そうですよね。要するに、まあ、生活習慣がそういうふうなメタボ、そういう体質になっていってしまう生活習慣なわけですよね。
ということはその美味しいもの甘いものとか、はい、そういうもの食べ過ぎちゃってるってことですか。
そうですね。まあ一つは、
食べ過ぎ
それからまあ運動不足、まあ、ということなんでしょうね。で結局そのメタボリックシンドロームこういったものをまあ言われてますけれども、そういう生活習慣でもって食事や運動不足そういったものが関わって起きてくる、まあ、高血圧それからまあ糖尿病というのがありますけれども、うん、一つはまあ食事の習慣、
はい、
これを見直す必要があると。
あ、だって若い頃よりも代謝が落ちていて、はい、なんかお腹がポッコリしてきちゃったり、こう体重が増えてしまうということは、はい、同じその食生活ではダメだ、変えていかなくちゃいけないということなんですよね。
そうですね。だからあの皆さんそういうことはもう努力されてるもおると思うんですけども、うん、なかなか体重って難しいですよね。
そうなんですよ。
減らしたいと思っても、
ね、つけるのは、ね、割とすぐついちゃうんですけど、
ね、そうですよね。ある程度減らしてもちょっと気を緩めると食べたくなっちゃいますよね。
本当にでもた、はい、ちょっと食べたらボーンって戻って、はい、その繰り返しみたいなこともね、はい、ありますけれども、
で、まあ、そういうことで最近言われているのがあの糖質制限食というのを言われてますね。
ほう、糖質カット、
はいはい、まあ、全部カットするわけではないんですけれども、あの糖質をある程度制限をする、それが非常にあの体重減量効果があると言われてます。
糖質ってもうすぐに思うのが、はい、その甘いもの、
甘いものはもちろんなんですけれども、はい、甘いものだけじゃなくてですね、ご飯、パン、はい、麺類、うん、お菓子、あ、こういう炭水化物ですね、これ全部糖質と言います。
これをちょっと抑えると、
はい、
大丈夫ですか。
抑えただけですね。あ、抑えただけでかなりあの減量効果あると言われています。
まあ、でもその他の例えば、はい、お肉とかお魚とか、はい、お野菜とかそういったものはそのままでいいんですか。
まあ、そのままといってもその人それぞれですね、変色してる方もあると思いますんであのもちろんバランスよく取ることは大事ですけれども、うん、あのあまり制限はしないと、糖質を ある程度制限しますとお腹がキュッとこうスマートになるという方が私の周りにも、私自身も体験しております、
はい、そうですか、はい、やっぱりそのお腹がシュッとなることによって、はい、随分なんだかその自分自身も嬉しいじゃないですか。健康にもつながっていくし、見た目もこうちょっと素敵になるっていうかね。
ありますよ ね。それは
そうするともっともっとじゃあ努力していこうかなとか、これを維持しようっていう風な気持ちになりますよね、
は
い、
あります、あります。あとはあのやっぱり夜遅くあのものを食べると非常に、はい、あの太りやすいっていうのはよく言われますよね。
そうですね、はい、でも食べたいんですよ ね。
そうですね、食べてゴロッとしてしまうんですけど
そうなんですよね、
はい、そういった習慣をこうちょっと注意されると、
うん、
で、まあ、ご飯もう一杯というところをちょっと、はい、控えてあの、まあ、そういうことで、結構あの減量効果ありますし、あのお腹の周り気になる方はそういうことだけでもだいぶ違うではないかと思いますね。
なるほど。ではですね、先生、ここで一曲、はい、あの先生からのリクエスト曲をおかけいたしまして、はい、まあ、後半またお話をねお伺いしていこうと思うんですけれども、はい、ここでおかけいたしますのが今日は2曲選んでおりますので、ね、はい、2曲選んでいただいておりますので、はい、まず1曲目おかけしますのは RC サクセションのトランジスタラジオですけれども、
はい、
この曲選ばれたのはなぜですか。
これはですね、あの私の青春時代の非常にのめり込んだ、
うん、
あの歌なんですね。まあ、この歌だけじゃないんですけど、
はい、
今の清志郎さんもうちょっと亡くなられて寂しいですけど、うん、すごく影響を受けてですね、
はい、
私の生き方にすごくこう、まあ、アドバイスを与えてくれた人なんですね。
特に先生の生き方のどういったところに影響がおありですか。
そうですね、やっぱり高校大学、まあ、大学入る前に浪人時代ですけどね、
はい、
やっぱりその頃っていうのは自分の将来何をやって生きていこうかなっていう、そういうすごく将来どうやって自分は生きていったらいいんだろうっていうことを考える時なんですね、
はい、
ですけど逆にまた孤独であの非常に悩みも多い時代ですよね。でそういった時にあの同じような悩みみたいなのをこの歌のさりげない歌詞でですね、うん、あの伝えてくれてる、そういうところにすごく共感を得て、
はい、
まあ、これは大学入ったらそういったのをなんか自分で探したいなって言いますかね、
はい、
そういうこうあのまあ明かりをっていうかなんか希望をね、うん、あのくれたような人なんですね。
そう
はい、
ではその中でも今日は、トランジスタラジオをお借りします。
はい、はい、